テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。今日もですね、住まいの情報と80年代の洋楽でお送りいたします。テリーの住まい大好き、毎週木曜日夕方6時からの生放送でお送りしております。再放送はですね、金曜日の朝9時半と日曜日の夜8時からです。聞き逃した方はこちらの方を聞いてみてください。さて、今日は、私今来るとき、スタジオにおりますけれども、大変な猛吹雪の中、前がほとんど見えない状態でようやくスタジオに、入ることができました。今もねちょっと吹雪いてるんじゃないかなと思いますので、お車運転されてらっしゃる方本当にお気をつけてくださいませ。さて、最近思うことなんですけれども、まあ、あの積雪地である北陸であってもやっぱり昔に比べますと、積もる雪の量って減ってきたせいでしょうかね。最近近年はどこの住宅会社や設計事務所でも雪に対する備えを意識した提案というのはあんまりしなくなってきたような気がします。しかし昨年の冬はね、本当に石川県でも大変な大雪に見舞われましたし、まあ、数年に一度はね道路が大渋滞になるほどの大雪になりますから、やはりある程度積雪を意識して家の作り方を考えたいものですね。そこで今日は雪国ならではの家の作り方のうち8つの知恵を紹介いたします。まあ、今日はね外部編をお話ししたいと思いますので、ぜひとも聞いてください。まず一つ目ですけれども、あらかじめ雪を積んでおくスペースを考えておきましょう。敷地そのものがねだだっ広いのが一番の理想なんですが、街中の住宅地ではなかなか郊外ほどの余裕は取れないかと思います。しかし駐車スペースはね設けてある家多いかと思いますので、車を出すためのスペース分だけは除雪する必要が出てきます。ですからその避けた雪を積んでおくスペースを敷地内で考えておきましょう。まあ、除雪が必要なスペースにもよるかなとは思うんですけれども、どんなに最低でも車 0.5 台分、10年に一度の大雪のことを考えますと最低でも1台分のスペースが必要になります。まあ、郊外の住宅地でしたらある程度の土地の広さも確保できるでしょうから、所有する車の台数プラス1台、まあ、もしくは2台分のスペースを作るようにしていってください。2つ目以降は曲の後でお話しいたします。はい、あーはー聞いていただきました。今回は雪国の家の作り方というタイトルで8つの知恵をお話ししていきます。2つ目なんですが、駐車スペースに屋根をかけると、車庫や屋根だけのカーポートがあるだけでも除雪の負担を大きく減らすことができます。道路に近いところにカーポートを配置すればほとんど除雪せずに車を車道に出すことができますね。ただしこのアルミ製のカーポート、まあ、多いですけれども、まあ、こういったアルミ製の場合は最低限、大雪、雪に耐えるという書きますけれども、大雪1メートル仕様か、もしくは、大雪 1.5 メーターの、強度が必要になりますので、必ず雪に対する強度を確認してみてください。しかし連日の大雪で積雪が本当に1メートル超えるような場合は、カーポートの屋根雪もねやっぱ下ろさないと危険ですから、そうなりますと屋根雪をどこに下ろすかも考える必要が出てきますね。3つ目です。敷地境界から最低でも1メートル以上は空けると。 これは敷地そのものの広さにも影響するんですが、もし余裕が持てるのでしたら建物の敷地境界は最低でも1メートル以上は空けておきましょう。建物の外部にはエアコンの室外機やエコキュートのヒートポンプユニットが、置かれることが多いんですけれども、それらに雪がかぶりますとまともに動かなくなることがあるからです。大抵エラーが出て止まるんですがね。敷地内の積雪が1メートル近くになる頃には、室外機の周りにもかなりの雪が積もっているはずですから、実際に人間が行って掘り起こせるように人が通れて、除雪できるように、スペースを空けてください。4つ目です。室外機には必ず課題を使う。これどういうことかと言いますと、ご存知かなとは思うんですけど、エアコンの室外機の下にね、鉄製の、もしくはもっと硬いもので、台が鉄っぽい感じで台が組んであることがよくあるかと思うんですが、この設置費用をケチってしまいますと、安くね5000円とか1万円とかケチってしまいますと、だいたい室外機はほぼ確実に地面の上にブロックを平らにして、平にしてその上に設置されてしまいます。ところがブロックだけですと地面から10センチ程度しか高くならないので、少し雪が積もるとねほぼ確実にエアコンが作動しなくなってしまいます。またカビや湿気の影響を受けやすくなって室外機も傷みやすくなりますので、ちゃんとエアコン専用の課題、防錆加工のされたものを使って最低でも40センチ以上は上げてもらってください。はい、スイーボックス聞いていただきました。今日はですね、雪国の家の作り方8つの知恵というお話をしております。5つ目なんですが、軒を大きく出す。積雪を考えますと軒が全くないのといくらか出してあるのでは家の傷み方が全く違います。また家の周囲に雪が積もる場合であっても軒がある程度、そうですね、最低でも60センチ以上出ていれば、基礎の高さまで雪が積もるのを防いでくれるんですね。6つ目です。屋根をかける向きを考えましょう。積雪地の場合どのような屋根材を使っても必ず雪止め施工がされていますが、それでも屋根からは必ず落雪があります。主に軒先部分ですね。屋根から落ちた雪がどの場所にたまるかを考えてみましょう。しかも2階の屋根から落ちる雪、かなりの衝撃を伴いますので、お隣のフェンスに直撃すれば確実に壊してしまうと考えてください。また自分の車も同様ですね。車の屋根なんか一発でへこんでしまいますから、やむを得ない場合は最低限お隣に雪が落ちないよう前後方向に屋根をかけて、後ろ側は人が通れるぐらいには開けておいた方がよろしいかなと思います。7つ目ですけれども、玄関ポーチの奥行きをある程度作っておきましょう。玄関ポーチといいますのは玄関ドアを開けて、外に行くまでの、ちょっと平らな部分なんですが、この最近の家では、玄関ポーチの奥行きのことってあんまり考えられてないこと多いようなんですが、奥行きがねやっぱり縦売りとかだと結構短いですね。60センチとか90センチと、非常に短い場合、玄関ドアのラインから、ポーチの階段の1段目のところまでの距離なんですが、これが短いと、結構雪が積もりやすくなるんですね。ですからある朝ドアの前に積もった雪のせいで玄関ドアが開かなくて、お父さんはリビングから出勤、そういうこともあるそうです。最低でも120センチから150センチ程度の奥行きを確保して、ポーチの上にはちゃんと屋根をかけておくと、積雪時吹き込んでも、玄関ドアを開けることができます。はい、ドゥレンドゥレン聞いていただきました。 今日は雪国の家の作り方8つの知恵というお話を、ずっとしてきましたけれども、いよいよ8つ目です。風除室を作る。今でも山間部などでは、冬になる前に玄関の外部に雪囲いを作ること多いかなと思いますけれども、まあ、これこそはまさに雪国の知恵ですよね。これがあるとないとでは家の暖かさも全く違います。なお風除室を作ろうとしますと玄関ポーチの奥行き最低でも120センチは必要になります。また風除室の中にいろいろと除雪用品なども置こうと思ったら、まあ、150センチから180センチぐらいは必要になりますでしょうかね。ですからあらかじめ奥行きは多めに取るようにしてください。さて、今日は外部編ということで、8つの知恵紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。どんな大雪であってもね、もう初めて今年から始まったと、まあ、そういうわけではないんですね。私たちが生まれるはるか前からその地域には大雪が降ることは何度もありました。そして電気もエアコンもない時代から昔の人たちはね、これらの大雪に対して様々な知恵を施してきたんですね。ですから彼らの知恵を借りながら、少しでも雪の被害を軽減させていきたいかなと思います。また参考にしてみてください。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。